てっぺいの健康レシピ、
バンバンバンバンバンバンバンバン、
はい、さあ、というわけでですね、うん、やっていきましょう。私てっぺいが作って、はい、いろいろふみおくんと話をするというね。ちょ、今日よっちゃんは横でお昼ご飯作ってくれてるんで、ね、出演はまああんましないと思います、はい。
まあ、よっちゃんが、まあ、やってくれた健康レシピをてっぺいが13年間修行して引き継いでるということよ、ね、
はい、そういうこと
はっきり言うとはそういうことです、
はい。でタイトルにもある通り、今週はですね、ひね生姜で生姜シロップということで、うん、まあ、これからね、大阪もそして日本も寒くなるということなんで、
まあ、ヒヤッとしとるよね。
そうですね、うんうん、はい、生姜で体を温めてもらうというね、うん、そういうコンセプトのもと。
なるほど。
実は2018年にこれもよっちゃんの健康レシピで紹介しました生姜シロップ、
はい、オリジナルがあるわけ
ですね。そうですね。で、はい、それをですね、てっぺいテイストにアレンジいたしまして、作り方もだいぶ違いますんで、
なるほど、
はい、まあ、こういうやり方もあるよということを提案でございます、う
ん。まあ、比較的、はい、なんか簡単で美味しいものができるというように、
そうですね、
改良したということですよね、
は
い。
じゃあ早速ですけど、ふみおくんちょっと食べてもらいたいんですけど、はい、この生姜シロップをね、今日はですね、お湯で割って食べてもらおうかなということで、このタッパーブヤに、
おお、それがその原液ですか、
はい、そうですね、はい、ちょっと持ってくるときにね、だいぶ揺れたんで、蓋の方にシロップが垂れておりますけど、うん、あ、なるほど、
はいはいはい、
あ、よっちゃんありがとうございます。じゃあね、これをですね、うんうん、今から、
お前開けた途端にポンってやった、
はい、
すごいねこれ、
はい、大さじ1杯、
おお、
大さじ1杯、
おお、あ、コーヒーカップに湯 が,、ね、湯があるんかそれ、
はい、まだ湯が入ってないです。大さじ1杯まずカップに入れまして、マグ、まあ、カップに入れまして、はいはいはい、そこで、よっちゃんが今持ってきてくれたお湯ですね。よっちゃん、ごめん、お湯入れてください、
は
い、
あ、ここやね、
まあ、半分か3分の2ぐらい多分いいと思います、はいはい、あんまり入れすぎるとちょっとシロップもそんなに多くないんで、はい、今入れてくれております。もうちょっとちゃうか、どうや、
見て、はい、見といてや、
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとやな、
う
ん、はい、
もうちょっ
と、もうちょいやな、もうちょい、もうちょい、もうちょい、だから3分の2なんで、はい、
半分入れたら、
うん、3分の2、
3分の2、3分の2、もうちょい、もうちょい、もうちょい、
こんなもん
や、はい、こんなもん、こんなもん、はい、はいはいはい、でちょっと混ぜて、
お、ありがとうありがとう、
これめちゃめちゃ体温るんで、よかったらふみおくん食べてください、
はい、
はい、生姜シロップのお湯割りでございます、
は
い、
ちょっとこのスプーンをのけてここにね、はい、でいただきます、
はい、どうぞ。
熱いかこれ、熱いな、当然
熱いよ、
はい、おお、ちょっと困ったね、こっちだやから、わし行くよ、
どうぞ、
うん、うんうん、あ、なかなかこれね、
すごいでしょ、
これ意外と上品やな、
上品ですね、
意外やねこれね、てっぺんの作ったばかり、もう泥臭いが戻ったら結構品がええわ。
2年前のやつは、
うん、
新生姜やったんですよ。
あ、なんと
で今回は、
うん、
ひねもひねもひね生姜っていう感じで、まあ、業務スーパーでね、2パック800円で買いました。
ああ、それをまあ加工したわけやね。
そうですね。
あ、意外とというとまあなんですけど、てっぺんに失礼やけども、上品で美味しいね、これいいな、うん、
いいでしょ、
うん、
でなんかまあ体温まりそうな感じも、
いやいや温まるよ、
はい、
うん、喉にも気持ちがいいわ。
そうなんですよ。でそれもですね、うんうん、今ふみおくん飲んでもらってるんですけど、実はね、うん、もうちょっと、
うん、
本当はね、しょうがない味しなかったんですよ。
よちゃんも飲むか、
はい、
どうぞ。
あ、ありがとう。
ちょっと悪いけど、あと残りもんやけど、はい、はい、
で生姜の味がしなかったんで、
うん、
ちょっとさらに僕のレシピをさらに改良して、
ほうほうほう、
まあ、改良に改良を重ね、よっちゃんのレシピを改良して、でさらに自分のてっぺのレシピを改良したっていう、うん、
まあ、
それ三段飛びみたいな生姜シロップなんですよね。
まあ、
で
てっぺ版ができたわけやね。
そういうことですね。
結構いけるやんこれ、
はい、
どう
や、
すごい生姜の味してる、
うん、
そうでしょ、
味がでね、品がええわ。
最初全然ね生姜の味しなかったんですよ実は、
う
ん、
これ不思議やね、
それ1回目作った時は、
うん、
だからそのあたりもちょっと
辛いよ、
うん、辛いっていうか、まあ、生姜らしい、
うんうん、
だその辛さを出すのに、さらに改良を加えたっていう感じですね、
うん、
はい、
これちょっとやめられんな、
ね、
うん、
うん、まあ、ちょっとね、だいぶカロリー高いんで、うん、取りすぎは注意かもしれない、
うん、いやいや、そんなに容器のものではないし、はい、熱いからね、そんなだっと飲めるもんでもない
よ、ね、うん、ちなみによっちゃんが今持ってるのが
古いやつ、ね、
その2年前の2018年に作った、だから まさにこの健康レシピ、よっちゃんの健康レシピ作った生姜シロップ、まだ残ってるんですよ、
うん、どうぞ、
冷蔵庫保存ですよね、これは、
ね、ちょっと冷蔵庫やから匂いはあんまり発散してないね、うんうんうん、温めたら出てくるんでしょ、
これはね、だから新生姜、
新生姜、
新生姜で作ったレシピ、
新生姜は優しい、ね、
優しいな、うん、優しい味やね、
いい、これは結構もらっていいですか、
どうぞどうぞ、舌はね、さっきのちょっとピリッとするような部分があってね、
結構、
うん、
あ、やっぱだいぶ出てますわ、うん、だいぶ出てますわ、
いや、うまいよこれ、意外ともう最初から誰でもこう、うん、生姜やこと分かるしね、 あ、おもろいもん作ったね、うん、これ。
じゃあ早速、はい、リスナーさんも作り方、はい、待ってはるかもしれないんで、はい、理解していただきます。
はい、行きましょう。
はい、というわけで今回ですね、ひねしょうが2パックですね、業務スーパーで約800円、税込み800円で買いまして、うん、重さにするとね、698g。
698、
はい、まあ、700g と考えておいてください。
了解了解。
2パックで、2パックで 700g
になります。あ、なるほど。
でですね、砂糖なんですけど、これちょっと量多すぎたかもしれないんですけど、一応今回のレシピは、うん、生姜と同量の砂糖 700g でございます。これはね、あの、はい、三温糖、今回ちょっと茶色い色の砂糖を使いまして、あ、まあ、1キロ257円税込みで売っておりましたんで、そのうちの 700g を使いました。そしてレモン汁大さじ2杯ですね、うん、これはあの生のレモンから絞ってもいいし、まあ、あのレモンジュースから取ってもいいし、まあ、それは皆さんあのお好きにしてください。
レモン汁も入っとるわけね。
レモン汁入れた方がね、ちょっと酸っぱみもあって、 あと色がね、なんか綺麗になるみたいな。なるほど。ことも聞きました。
なかなかね、ちょっと薄いお茶みたいなね、うん、色してますよね。
とろみももしかしてちょっとつくかもしれないんですけど、ちょっと効果は はっきりとは分かっておりません、うんうん、で唐辛子、うんうん、唐辛子それ実は1本入っております。
赤唐やね。
赤唐辛子1本入ってるんですけど、あんまり、うん、あの効かなかったんで、うん、まあ、これは唐辛子の性質にもよるんかなという感じがいたします、うん、ま
あ、それなりにせやけどね、ちょっと下の先がピリピリして快感があるよ、ね、
はい、うん、じゃあ早速ですがシロップ作っていきましょうか。
いけるわ。
まずね、最初のレシピはね、あの、うん、半日12時間ぐらいでできるレシピです。
あ、それが最初いける予定やったよね。それまた改良するんだよね。
それがあんまりなあの生姜っぽくなかったんで、まあ、プラス数時間かけて改良いたします。まずは改良前のレシピでございます、はいはいはい、生姜をですね、水洗いして、はい、で、まあ、水気をキッチンペーパーかなんかで拭き取って、でそれをですね、薄切りにいたします。
輪切り順か。
そうですね、はい、これ皮のままやってください。
皮ついたまま、
はいはい、でね、人によってはね、うん、この後そのつけたあの生姜をですね、佃煮に使う人もいるんですよね。
ああ、余り物ね。
つけた後の実は生姜もかなり美味しいんですよ。
あ、でしょうね、
まあ、砂糖漬けですからね。
そらそやね、
はい、だからそういう人はですね、もうこれ薄切りじゃなくて、うん、千切りにしてもいいんじゃないかなと。あ、佃煮を
考える人はな、は
い、でね、まあ、結局あの改良した感じで言うと、うんうん、ここ薄切りじゃなくて僕も千切りにした方が良かったなと思いますね。そっちの方が、うん、生姜のエキスが多分ね、外に出やすいんですよね。
あ、まあ、そらそやろね、
はい、なんで、まあ、ここ良かったら皆さんも薄切りじゃなくて千切りにしてもいいんじゃないかなと思います。
こういう提案ですね。
そうですね、はい、で、まあ、あの 700g をですね、まあ、今回薄切りにしましたけど皮のまま切りまして、うんうん、で、まあ、先ほど砂糖同量ですね、あの生姜と同量の砂糖を量っておいたんで、うん、その結構大きなボウルなんですけど、うん、その中に砂糖 700g と、うんうん、で薄切りにしたボウルを入れまして、あ、
豪快やねこれもね、
はい、で混ぜます。
混ぜる、
混ぜます、うん、砂糖が全体に行き渡るように混ぜてください、うん、
これはまあスプーンかなんかで混ぜたり、
ね、そうですね、僕はあのお箸で混ぜました。
あ、なるほど、
はい、ガーッと混ぜまして、はいはいはい、でここからですね、うん、一晩、お、一晩置いといてください。
もうそのまま放置するわけね、
はい、置いときましたけど、ただちょっと時間がなかったんで、うん、今回はその半分の6時間、まあ、約7時間、6時間52分置いときましたこれちょっと僕 の生活リズムの関係でね、うん、あまり置いとくとちょっと次の日 の収録ができなかったんで、
あ、まあまあそれはね、は
い、まあ、6時間52分砂糖と生姜をボウルの中に置いときました、
はい
はい、そうするとですね、文雄君もさっき映像見てもらいましたけど、うんうんうん、すごい水が出てくるんですよね、うん、
びっくりしたね、
はい、砂糖があ
れほんまに水入れてへんか。
水入れてないですね。
砂糖の脱水力というか、フル生姜の保水力というか、
そうです、ね、
両方ともに僕はちょっとびっくりして驚愕しました。
だからあれ多分ね、新生姜ともっと水出ると思うんですよ。
ああ、そうかもしれんね、はい、なるほど、は
い、まあ、てな感じで、うん、まあ、生姜の中のエキスとかね、水分を出し、うん、外に出しまして、
浮いてる感じやもんね。
そうですね、うん、はい、でそれをですね、うん、今回炊飯器を使います。よっちゃんの時はこれ鍋でやったんですけど、はいはい、僕は炊飯器を使いまして、まあ、炊飯器の内釜に、うん、そのボウルの中身を全部入れまして、うん、だからあの砂糖と
そのまま入れるわけ、
そのまま入れまして、だからこれまあ人によってはね、もう炊飯器の内釜でもうボール使うとやってもいいと思います、うん、
あ、最初から
ね。ただあの 700g の砂糖と 700g の生姜なんで、だいぶ量が多いんで、ちょっとね、炊飯器の内釜やとね、入りきらなかったっていうのもあって、僕は大きなボールを使ったわけです。まあ、少ないやつでやるときは皆さん炊飯器の内釜でも全部やっていけると思います。
なるほど。
炊飯器で今度ね、 まずあその前にちょっと唐辛子を入れました。
あ どの段階で
唐辛子をもう、うん、あの炊飯器で保温する前に炊飯器の内釜に入れました。なるほど、うん、だから今砂糖と、うん、しあの砂糖と生姜と唐辛子が今炊飯器の内側に
入っとるわけ、ね、
入っております、はい、
これ、はい、赤糖一本やね。
そうですね、はい、あの切らなかったやつ、これもねあの切った方が良かったかなと、 あんまり辛みが出なかった、うん、ただ切るとね、
まあ、
切るとあの、うん、種が出てきますね、まあ、それの問題とかもあるから、まあ、今回切りませんでした。
はいはい、はい、まあいいと思うよこれで、
はい、で3時間以上保温です、
うん、それ炊飯器の保温状態にした状態で3時間置くと。
3時間、まあ今回3時間以上、まあ、4時間弱保温しまして、まあ、大体保温ってなんか60度から70度80度の間らしいんですけど、
意外と高いんやね、
そう
あれね、
これぐらいの温度がなんかちょうどいいらしいです、うんうん、生姜にはちょうどいい、
はい、ちょうどよか
った。あんまりね温度高しすぎると、うん、生姜の中に入ってる、うんうん、あのなんかジンゲロールと生姜オールっていうねなんかそういう辛みの成分があるらしいんですけど、それがねなんか100度以上になると飛んでまうかもしれんから、あ、まあ、60度から80度ぐらいで加熱するのがいいよと、はい
は
い、
なるほど、
まあ、理屈的にはそうなってるらしいです。
はい了解、
はい、で、まあ、3時間以上保温しまして、で一旦です、一旦というか炊飯器の中から内釜を取り出して、でここにですねレモン汁を大さじ2杯加えまして、
うん、はい、
あごめんなさい、その前にすみません、こしてください。
ああそうやね、
炊飯器の内釜に入ってるものをですね、うんうん、下にボールを受けてでザル間に挟んでですね、うんうん、こします。
なるほど、
はい、で
ここで汁だけになるわけだから、
ね、そう汁だけになります。でその汁にですね、うん、レモン汁大さじ2杯を加えて、うん、で混ぜれば、うん、まあ、完成。
ああ
これ一応第一次生姜シロップは完成、
まあ、液体原液ができた、
はい、ございます。おうおう、でさっき言いましたけど、うん、そのつけた後の生姜も、うん、美味しいんで、うん、だから生姜今ザルの上に残ってるんですけど、それはですね、うん、まあ、僕らの場合は天日乾燥して、うん、そのままちょっと砂糖のエキスもありますんで、まあ、生姜糖みたいな感じで食べてもいいし、あとはですね、うん、その例えば牛肉のしぐれ煮に入れたりとか、うん、魚の佃煮に入れたりとかして、うんうん、そういう料理 の隠し味としても使えますんで、
なんかこの生姜ご飯炊いてもおもろさよね、
は
い、
生姜はね絶対に捨てないでください、うん、
はいはいはい、
意外とこのつけた後の生姜の方がうまいっていう人もいるぐらいなんで
なるほど、
まあ、廃棄ロスも含めてですね、
そうや、
まあ、環境にも考えてということで、まあ、生姜はこれ置いていろいろかじったりとか、
とことんやろう。
一つね、まあ、文雄君今生姜ご飯って言いましたけど、うんうん、僕の場合はね、うん、さっきちょっとオープニングで言いましたけど、うんうん、六甲山の六甲山っていうかマヤさんに神戸のねマヤさんに行った時に、うん、おにぎりをお弁当で持って行ったんですけど、タッパーに入れて、ね、そのおにぎりの上にこのつけた後のつけて乾燥させた生姜を1枚置いといたんですよ。そしたらね殺菌作用にもなるし、
なるほど、
で実際ご飯食べるときにちょっとかじったらね、まあ、元気が出るしっていうことで、ね、そういう活用方法もあるかなと。
なんか梅干し代わりっていう感じやね。
そうですね あるんでね、はい、生姜捨てないでください、
はい、
で、お湯割りにして食べました。
はい、飲んだ、
飲みました。あんまりエキスが出てませんでした。これは残念ながら、はい、生姜の味はあんまりしませんでした。
あそうか、これ不思議やね、
はい、原因はね、うん、まあ、一つは砂糖多すぎたっていうのと、
うん、
だってあの生姜と
同量やったもんな、
同量の砂糖はさすがに多かったっていうのと
700g 量ということやね。
であとはね、うん、まあこのまあ本当は12時間置かなあかんやつを、まあ、その半分しか置いてなかった。であと炊飯器の保温ももうちょっと長いことやったらよかった、まあ、いろんな要因が重なってあんまり生姜のエキスが中に外に出てなかった、
まあ、生姜汁らしく なかったよな。
そうですそうです、
なかった。
で僕がやった対策なんですけど、
どうしようかという、
はい、お湯割りにした生姜シロップの中にですね、うん、干してというかつけて乾燥させたこの生姜をハサミで切って、
はいはい、細かく切って、はい、
でそのお湯割りの中に入れたんですよ。
あなるほど、はい、
そしたらしばらくするとですね、うん、生姜のいい感じの辛みがですねわーっとこうエキスとして、うん、お湯の中染み出して、うん、まあ、結構おいしい生姜のシロップのお湯割りにできたんで、まあ、そうやって食べてもいいんですけど、うん、けどせっかくやったら、うん、このシロップの状態だけで食べたい、うん、飲みたいんで、ここでさらに改良、
うん、
昨晩加えまして、はい、これどういう改良したかっていうと、うん、まあ、そのシロップをですね、うん、今度はお鍋の中に入れまして、うん、 シロップね、まだ残って、まだ半分ぐらいまだ残ってたんで、そのシロップを、まあ、だから結構3日間の間にかなり消費して、
まあまあ何やか言いながら飲んどったわけやな、
そう、
家でね、
で出来上がってから3日後に、まあ、昨晩なんですけど、
改良しようと、
改良しようということで、まあ、残ってるシロップをまずお鍋の中に移しまして、うん、でこの乾燥させた生姜ですね、
うん、天日乾燥させる、は
い、その生姜まだ残ってたんで、
もうこれカスやね、絞りカスやね、
そう、これも鍋の中に入れて、うん、
もっぺん入れて、
はい、うん、で弱火で、超弱火で、うん、1時間ぐらい煮沸しました、
まあ、ブツブツと、
そうですね、うん、まあ、煮込んだというか、うん、煮出しました、うん、でその間に加えたもんなんですけど、うん、まあ、これちょっとタイミングはちょっと等間隔というか、うん、あの一気じゃないんですけど、うん、水をね、うん、400ml、まあ、2カップなんですけど、200、200ずつですね、
まあ、ちょっと見た感じが煮詰まった感じやったんで、
そうそう、色合い見て、あの焦げそうやったんで、うん、まず200入れて、うん、でまた煮出して、うん、でまた焦げそうやったから200入れて、うん、また煮出してっていうことをやりました、水を加えました、うんうんうん、でプラスですね、これ某インターネットサイトに書いてたんですけど、うんうん、塩を入れても美味しいぞということなんで、まあ、塩あんまり入れたくなかったんで、うんうん、小さじ2分の1杯の塩をまたその煮出してる最中に入れて、うん、でこうぐるっとかき混ぜて溶かして、うんうん、でそれで大体1時間ぐらいですね、うんうん、あの本当に弱火、一番弱い、まあ、あの沸騰させん方がいいって、まあ、さっき言いましたんで、まあ、できるだけこう弱火でやってくださいけど、どうしてもやっぱ沸騰してしまうんで、うん、まあ、その時はねちょっとたまにあの 鍋を火から離したりしてですね、調整してほしいなと思います。
な
んか、まあ、そんな感じで1時間ぐらいですね、弱火で、超弱火でコトコト煮出しまして、うんうんうん、であのザルにこして出来上がったのが、今フミヤさんが飲んだ生姜シロップ、
まあまあ、あの茹で倍ぐらいして薄めて飲んでるわけ
やからね、そういうことですよ
ね、なるほど、はい、分かりました。なかなかね、喉というか、ちょっとなんか発泡酒、
うんうん、
発泡酒は飲んだことないけど、うん、なんとなしにこうヒリヒリっとするような一部あってね、
そうですね、
なんだなんか独特の感覚で、まあ、うん、冬の寒い時、まあ、今日も結構朝も冷えてないけど、ああいう時に飲むと気持ちがシャキッとするということはあるね、
はい、ジンジャーエールを想像されたらいいかな、うん、だからそこにちょっと、まあ、
ジンジャーは生姜やからな、
そうですね、うん、炭酸入れてもいいし、
うんうんうん、
よっちゃんの場合はね、甘酒と、うん、生姜シロップをですね、あの一緒にして、
なるほど、
でお鍋でちょっと
あの
温めて飲んでましたし、
あ、なるほど、ね、
はい、人によってはね、うん、あのホットミルクとシロップを混ぜてもいいし、
いけるやろ、それもいけるやろ、
はい、でこれ美味しいんちゃうかなと思うんですけど、うんうん、紅茶なんか絶対いいですよ ね、
なるほどね、
ホット紅茶に、うん、温めたシロップを入れましてですね、
なるほど、
でちょっとあの温かくして飲んだりとか、
まあ、いろんなもんに使えるね、
そうですね、
あ、
で、ま
あ、なるほど、
まあまあ、お酒やったら焼酎とかと一緒に入れても、
あ、かもしれない、
温まるかなと思いますし、うん、まあ、これからね、あの冬になって寒なるし、うん、で、まあ、コロナもありますし、うん、インフルエンザもありますし、うん、そういうののね、こう対策にならないかなと思って、う
ん、まあ、これ冷蔵庫に一つ入れておくと、もうよっちゃんも2年ぐらい前のもまだ持ってるけども、
すごいですね、考えたら
腐ることもないし、
はい、
これちょっとこう欲しいなという気分変える時でもちょっと入れるとですね、
う
ん、もうあったかみと同時に久しぶりに舌がちょっとねピリッとするような刺激もあり、
う
ん、
そうそうそう、
なかなかあの常備薬みたいな一種薬ではないんやけどね、
そうそうそう、
気分を変えるための飲むになる ね、う
ん、なんかね、例えばなんか朝とか仕事帰ってきてからとか夜寝る前とか、まあ、いろいろシーンは考えられるけど、そうそうそう、で一つねちょっと注意するのは、うん、あのまあ、その長期保存するときもそうなんですけど、うん、あの容器を、ね、熱湯消毒してほしいんですよ ね、うん、
なるほどね、
だから今回、まあ、ボールとかザルとか、うん、あとはその保存容器とかいろいろ使いましたけど、うんうん、それ大概もみんな熱湯消毒して、
う
ん、でまあ、水分も例えばあのキッチンペーパーで拭いてもいいですし、うん、もしくはちょっと時間に余裕のある方はもうその熱湯消毒してから天日に干して、まあ、水分飛ばしてもいいんですけど、やっぱ水とか、うん、あとバイ菌が入ると腐ってしまうんで、その長期保存を特に考えている方はそのあたりを気をつけた方が、うん、ね、まあ、手もちゃんと洗った方がいいですし、まあ、 ね、そこはちょっと注意してほしいなと思っております。
まあ、すぐに消費するというならそんなに神経質にならない、
ね、全然もう僕今回ほとんど神経質に、うん、
それは
なってないですし、
ね、あの目的によってもう気楽に作ったりはね、
う
ん、
そうですね、
お前がまあいろいろと試行錯誤したけども、
うん、
今これあのラジオ聞いてはる人はその間を省略してね、
う
ん、
そうそうそう、
最初からもう簡単に作れるやつに行ってもよかったわけや、う
ん、僕はねやっぱりね実際にその炊飯器と鍋でやった感じやと、うん、やっぱ鍋の方がいいっすわ。鍋でやった方が多分確実、その代わり鍋の方が多分大変です。あの火もちゃんと見とかんと、
まあ、
炊飯器の方が楽です、
ね、まあまあ、
これと皆さんの選択かなという感じがします ね、
そうですね、うんうん、
はい、
いや、あの、ありがとう、美味しかった、
うん、
あの、温まりました。
最後にいただいていいですか。
どうぞどうぞ、はい、飲んでください、はい、
うん、だから、あ、いい感じいい感じ、うん、めっちゃ生姜の辛み出てる、
うんうん、辛みも出てるし、
はい、
まあ、何べんも言うけど上品な感じがいいですね。
そうですね、はい、で今回のですねレシピ動画は例のごとく YouTube の晩飯チャンネルでも公開しております、
はい、
あのかなり詳しくちょっと長めですね今回は、あの、うん、まあ、2回改良を加えた、
そうやね、これがちょっとまあなんとなしいね、
そうですね、
長いなという感じはしたけども、はい、その結果こんなもんができたということだから、
でよかったら皆さんまた YouTube の晩飯チャンネルの、うん、タイトルがですね、ひねり生姜で生姜シロップの作り方でございます、はい、まあ、そのまんまなんですけど、ぜひ見てほしいなと思います、
はい、ご苦労さんでした、
はい、ふみおくんもお疲れ様でした、
ありがとうございます、
あとよっちゃんまたよかったら食べてください、
はい、はい。